会話桶の中の救い主と題してメッセージを語らせていただきます。皆さんクリスマスおめでとうございます。私は2週間前に福岡女学院幼稚園の子どもたちの演じるページェントクリスマス劇に招かれました。子どもたちが世界で最初のクリスマスに登場する一人一人になって、救い主イエス・キリストの誕生の場面に私を招き入れてくれました。そして昨日は福岡女学院の中高生のクリスマス礼拝に招かれ、女学院の中高生らしい凛とした芸術性の高いクリスマスページェントを見させていただきました。園児たちや生徒たちが示してくれたように、救い主イエス・キリストの誕生を喜び祝い、共に喜び祝い、神様に感謝の礼拝を捧げる、それが本当のクリスマスであります。先日幼稚園の年長組の園児の一人からこんな質問を受けました。どうしてクリスマスは生まれてきたんですか。まあ、きっとその子はどうしてイエス様が生まれてきたんですかって言いたかったんだと思うんですね。でも私は後で考えて、あ、この子の言ったことは決して間違っていないなと思い直しました。クリスマスは確かにこの世界に生まれてきてくれたのであります。イエス様と共にこの世界にクリスマスは生まれたのです。そして聖書の先ほど読みましたルカによる福音書によれば、その最初の本当のクリスマスの知らせが、その救い主のご降誕という喜びの知らせが最初に伝えられたのは、園児たちや中高生が演じてくれたように羊飼いたちであったというのです。なぜ羊飼いたちが最初にこのクリスマスの知らせを聞く恵みに預かったんでしょうか。その出来事には深い象徴的な意味が込められています。私はそこに大きく3つの意味が込められていると思っています。一つは、羊飼いというのはちょうどですね、この幼稚園のページェントで園長先生も言われてましたが、この世界で弱い立場に追いやられていた人々、追いやられた人々、社会の中で小さくされた人たちのことを象徴している、そういうことが言えます。次に二つ目にですね、この羊飼いたちというのはもっと広く日々の生活を必死で生きている人々、自分の人生を、家族の生活や、あるいはまたこの社会をより良くしようと人生と真面目に向き合って生きている全ての人たちを象徴しています。イエス様はそのような者たちを慰め励まして、共に人生を歩んでくださり、そして救いの道へと導いてくださるために来てくださったのであります。そして最後に三つ目は、これは羊飼いというよりも羊の群れ、羊たちが私たち人間のことを象徴しています。羊の群れは旧約聖書でよく例えとして語られるのですが、神様の願う方向ではなくて、自分勝手な方向へと さまよい出てしまった人間の姿を象徴しているのであります。聖書は神様から離れてしまっている状態、的を外してしまっている状態を罪と言うんですね。命の道ではなくて死の道へと向かっていってしまっている。ですから、罪の状態ということは危険な状態でもある。本人は自分勝手にですね、自分中心にいい方向に向かっていると思い込んでいるのだけれども、実はそれは本当は本当の命を失う危険な道にはまり込んでしまっているけれども、そのような迷える羊の群れである私たちを、その私たちの迷ってきた道を丁寧にたどりながら探し出し、とうとう見つけ出してくださって、そして抱き上げて命の道へと連れ戻してくださる、そのような誠の良き羊飼いとしてイエス様は私たちのところへ来てくださったのであります。今羊飼いというのは、一つにはこの世界で弱い立場にある人々であると申しましたが、最初のクリスマスの舞台であるユダヤの国の先祖たちはもともと羊飼いたちでした。家畜と共に旅する遊牧民族だったんです。それなのになぜイエス様の時代の羊飼いたちはそのユダヤ社会の中で弱い立場に、小さくされた立場に置かれてしまったんでしょうか。実はユダヤ民族はやがて他の国々の濃厚の文化の影響を受けてきます。そして自分たちの、ここは自分たちの土地だと主張するようになっていく中で、定住生活をするとき農耕生活の方が適してたわけですね。そして彼らも昔の暮らしを忘れて農耕民族になっていった。そうした中でなお羊飼いをしている人たち、かたくなに変わろうとしない人たち、その人たちを時代遅れの人々、時代に乗り遅れた人々というふうに一種の偏見を持って見るようになっていったと言われています。彼らは相変わらず羊のですね、いろんな生活の面で羊のお世話にはなって、羊飼いたちのお世話になっていながらも、そのようななりわいを差別するようになっていったんですね。そしてそういうことはどこの国でも起こっていることなのではないかとこう思うわけです。今の私たちの時代でもそういうことは起こっているんじゃないか。今の私たちの日本の社会ではどのような人々がそのように弱く苦しい立場に追いやられた人々でしょうか。私は以前ですね、大阪におりましたけれども、そこで、カトリックの神父である本田哲郎というですね、鎌ヶ崎という場所でふるさとの家と呼ばれる施設を拠点に生活困窮者の方々を支える仕事をされていた先生とお出会いする機会がありました。実はこの本田先生っていうのは学者としても優れた方で、旧約聖書のイザヤ書のですね、下役をされたのはこの先生であるわけですが、そういう研究をしながら同時にそういうボランティアというか生活困窮者の方々を支えるというですね、活動をされていた方であります。でその本田先生はですね、このような派遣切りにあったり日雇い労働者に追いやられたこのような人々こそは今のこの日本の社会で弱く苦しい立場に追いやられた人々、小さくされた人々であると、そのようにこう言われていました。確かにそういうことが言えるとこう思うのです。あるいはまた今アメリカの教会を中心にブルークリスマスという言葉が広がっています。今の世の中で きらびやかなイルミネーションに輝いたクリスマスが流行っている。そのことに対して、もちろんそうやってクリスマスが多くの人々に受け入れられていることは嬉しいことですけれども、でも本当のクリスマスはむしろ人生の大きな苦難を抱え試練の中で苦しんでいる一人一人の心に、そのブルーな心にそっと静かに寄り添う祈りの中で守られる、そういうものである。そういうことでですね、このそのことをブルークリスマスと呼んで、キャンドルの明かりの中で教会で捧げられた礼拝をあえてそういうふうに呼んで、アメリカでですね、そういう礼拝が守られたところから生まれてきた言葉であります。まあ、そういう意味では今私たちが捧げている礼拝は、まあ、ブルークリスマスということでもあるわけですが、今世界には戦争や自然災害のなどで大切な家族を失い、家を失い、仕事を失った人々がいます。きらびやかな明かりの中で踊り騒ぐクリスマス、クリスマスがそういうものだとしたら、この人々はとてもクリスマスを喜べないでしょう。でも本当のクリスマスは、イエス様はむしろそのような悩み苦しみを抱えた一人一人に寄り添ってくださる、そのような困難な状況に置かれた羊飼いたちのところに生まれてきてくださったんだということです。次に2番目に、羊飼いたちとはこの与えられた人生の日々を必死に真面目に生きている、生きようとしている全ての人々のことだと申しました。まあ、その意味では今ここにいらっしゃる皆さんの多くはそのような羊飼いたちの一人だと思うんですね。ただ皆さんは実際の羊飼いってどんな仕事かご存知でしょうか。日本人もですね、羊の毛とか、ウールのお世話になっている人はたくさんいると思うんですが、あるいは羊の肉なんてこともありますけれども、でもその 99% は輸入なんですね。ですから私たちの多くは実際の羊飼いを知りません。まあ、けれども 99% ですから、それでもわずかながら日本にも羊飼いの方がいらっしゃるんですね。でそのうちのお一人が北海道にいらっしゃるんですけれども、以前ですねホームページを立ち上げておられて、日々の羊との暮らしをですね、こうなんていうかアップしておられたっていうのをですね、見つけたことがありました。でそれをですね見ながら、まず思い知らされたのは、まあ当たり前といえば当たり前なんですけれども、羊飼いっていうのは大変忙しい仕事である、そして大変汚れる仕事であるっていうことです。考えてみればそうですね、動物の世話をするわけですから、家畜の世話をするわけですから、もう本当に大変です。聖書の中で彼らが羊たちの夜通し番をしていたってありましたけども、本当にもう朝も夜もない。特に一番寒い冬の季節が一番忙しい羊の毛を刈るですね時期に重なるんだそうです。もう大変過酷である。そしてそんなに大変な思いをしながら、しかし割に合わない、儲からないそうです。でもその人はですね書いていました。決してやめようとは思わない、大変だけど充実している。羊たちから樽を知るということを本当に深く教えられていると、そんなふうにですね綴っておられました。樽を知るですね。私はそれ読んでですね、とても感銘を受けたんですけれども、最近またそのことを思い起こしてですね、あれとですね、これと似たようなことをどこかで最近聞いたことがあるぞとこう思ったんですね。で思い巡らしながら、ああそうかと、これって 幼稚園の子育て中の保護者の方々がよく言ってることと一緒だなって気づいたんです。女学院幼稚園の園児たちの保護者の方々がこの教会で聖書を学ぶ集会を持っていらっしゃるんですが、そこでよくですね、その方々がよく言われているのが、もう必死で子育てしていると。で、本当に朝も夜もないですね。本当大変だと。でも充実している。いや、あえて充実していますっていうことをですね、言われることはなくても、そういう姿を見せていただいている。あ、そうか、この羊飼いたちは日々子育てに必死で向き合っているお父さんお母さんたちのことだと気づかされました。そしてそこからさらに思い至りました。いや、それは子育て中の方々に限らない。それぞれの人生の課題に、勉強や仕事、人間関係や家族のこと、そして病気の苦しみなどに悩みながら必死に向き合って生きているすべての人が、この羊飼いたちに象徴されているんだ、そのように思うのであります。実にそのような羊飼いたちが神様に一番に選ばれて、天使たちからあなた方は貝羽桶の中に寝ている血の実子を見つけるであろう、これがあなた方の印であると、そう語りかけられたのであります。そこで彼らは、さあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと、そう言ってその場所を探しに出かけました。印という言葉が出てきました。印というのは合図とかですね、目印ということですけれども、さらに聖書には奇跡という意味も込められています。救い主が貝羽桶の中で生まれたというですね、この天使の言葉は彼らに奇跡を起こしたんです。先ほど羊飼いたちは、羊飼いというのは忙しい仕事だと申しました。まあ、忙しいっていうのは、まあ、ある意味で本当に仕方がないといえば仕方がないし、まあ、言ってみればある意味ではありがたいことでもあるわけですね。仕事があるってことはありがたいことでもあります。けれども、忙しいという感じは立身弁になくなる、つまり心が死んでしまっているって書くんですね。私はここにやっぱりこう深い意味があると思うんです。神様に心が向いていない、神様のことを忘れてしまっている、そのことと忙しいというのはどこかでつながっているんじゃないか。迷える羊の姿というのはまさにそういう姿なわけです。神様の方を向いていない。聖書は、人は神様によって作られ、神様と共に生き、神様を賛美して生きるように作られていると、こう言っています。その時こそ人は本当の意味で心が満たされ、平安と希望を抱いて上を向いて歩んでいくことができるからです。そうであれば、私たちが心をなくしてしまい、神様に向かう心がなくなってしまって、神様のことを忘れてしまうならば、私たちの心は、私たちの魂は次第に自分でも気づかないうちに弱っていってしまうんですね。あるいは当時の羊飼いたちは、同じ社会の人々から差別される中で、どうせ神様も私たちのことなんてもうお見捨てでしょう、忘れてしまったでしょうと、そう思っていたかもしれません。いずれにせよ、そのようにして神様との関係を失ってしまっていた羊飼いたちが、しかしこの天使の言葉にハッと我に返って、救い主イエスのもとを訪れ、そしてそこから本当に神様を信じ、神様と共に生きていくという、そういう奇跡が起こったのであります。けれども、なぜ救い主が貝羽桶で生まれたという天使の言葉は そんな奇跡を羊飼いたちにもたらしたんでしょうか。会話桶のある場所はどこだったでしょうか。家畜小屋であります。羊を飼っている羊飼いたちにとって家畜小屋というのはとても親しみがある場所だったのではないか。気兼ねなく行ける場所、普段着の自分たちで行ける場所だった。そういう場所を神様が選んでくれた。自分たちが行ける場所を神様が示してくれた。救い主が会話桶で生まれたというこの天使の言葉は、ですから羊飼いたちに、ああ神様は本当に私たちのことを知ってくださっている、私たちの心の中の思いが分かってくださっている、本当に救い主は私たちのところに来てくださったんだと納得できる、深く受け止めることができる言葉として届いたんじゃないかと、こう思うんですね。素直に受け入れることができる言葉だった。私は思うんです。ですから、この私たちの教会というのは、イエス様がお生まれになった家畜小屋でなければならない。それはもちろん教会がですね、掃除なんかしなくていいとか汚れていいとかですね、そういうことじゃないわけです。また聖書において教会っていうのは、これは建物のことでだけじゃなくてですね、私たちイエス様を信じる一人一人のことです。私たち自身がイエス様がお生まれになった家畜小屋でなければならない。それはしかし私たちがですね、なんかずっと汚れたままでいいとかそういうことじゃないですね。そうじゃなくて、教会はイエス様がお生まれになった家畜小屋のように、誰もが気兼ねなく行ける。誰にとっても自分の居場所だと思える。そういうところとなっているか。また私たち自身も、すべての人と共に生きる、すべての人の平和を祈りながら歩んでいく一人一人となっているか。そのことが問われていると思うんですね。先日ですね、ある人が市内で行われているクリスマスマーケットというですね、催しに行った時の話を私にしてくれました。会場にはすごく立派なクリスマスツリーがあって、そしてサンタさんもいると。でも先生、一つだけないものがあるんです、残念だったことがあるんです。すごく綺麗で立派なんだけれども、そしてクリスマスツリーもあるしサンタさんもいるんだけども、でもイエス様がお生まれになった馬小屋がないんです。家畜小屋がないんです。それがとても残念でした。その人はですね、そう私にですね話してくれました。最初のクリスマスに救い主が家畜小屋の中でお生まれになった、家畜小屋の中の会話桶でお生まれになった、そして羊飼いたちがだからこそ安心していくことができた。この出来事こそ全ての人を本当に慰め、誠の喜びで満たす大切な印であることを私たちは心に留めていきたいのであります。そして今申しましたように、羊飼いたちが家畜小屋の会話桶の中でイエス様を見出したということもとても深い印でありました。生まれたばかりのイエス様が寝かされた会話桶、聖書で会話桶っていうのは本来貧しさや惨めさ、さらに言えば汚れを象徴する言葉でした。誰もが誰にも見せることができない心の会話桶を持っているのではないでしょうか。狭い貧しい心、悲しい惨めな心、さらには罪に汚れた心を隠し持っているのではないでしょうか。けれども救い主はその私たちの会話桶のただ中に、心の会話桶の中に 来てくださったんだと言うんです。フランスの著名な数学者でありキリスト者であるパスカルはこんなことを言っています。すべての人の心の中には神様が作られた空洞がある。神様はあえて人々の心の中に空洞を作られた。その空洞はしかしいかなるものによっても満たすことはできない。ただイエス・キリストを通して示された救い主なる創造主なる神様によってのみ満たされるのだ。私たちの心の貝刃桶を満たしてくれるもの、それはただ一人、救い主イエス・キリストお一人だけであります。最後にイエス様を産んだ母マリア、母マリアに私たち自身を重ねてみたいと思います。マリアは羊飼いたちから天使たちの羊飼いたちから天使たちの言葉を伝えられると、19節にありますように、これらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしました。イエス様を身ごもってからのですね、マリアのこの1年余りの生活は本当に大変だったと思うんです。まさかという出来事を経験してですね、本当にこう人生がひっくり返ってしまうようなそういう経験を彼女はしたわけです。もちろん神様を信じて平安が与えられたこともあったでしょうけれども、けれども人知れず辛いこともたくさんあったに違いないんです。けれどもマリアがここで思い巡らしたということは、ここでようやく一息ついて静かに自分の身に起こったことを振り返る時間が持てたということではないでしょうか。そして、ああそうか、神様は本当に私と共にいてくださったんだ、私を守り導いてくださっていたんだ、そのことが納得できたのではないでしょうか。すべて心に収めてとありました。すべて心に収めてというのは、これまでの自分の身に起こった出来事の意味を心の奥深くで一つ一つなぞりながら納得することができたということでしょう。マリアの心にようやく平安がもたらされたのであります。私は十数年前から毎日ですね、短い日記をつけるようになりました。まあ、ちょうどあの十数年前っていうのは大阪で教会をですね、教会あの大阪の教会の牧師になり始めた頃なんですけども、まあ、その時ですね、ある大変なことが起こってですね、一体1年後の自分はどうなってるだろうかと、本当にですね、そう思わざるを得ないような状況になりまして、そこでふと思いついたのが、よし日記をつけてみようと、毎日日記をつけてみようと、そして自分がどうなっていくのかですね、そのなんていうか、あの証というかですね、記録を残してみようと、まあ、そういうことを考えたわけです。まあ、それがしかし不思議と守られて、いつの間にかですね、10年が過ぎてしまったわけですが、やがてその日記をですね、毎年1年の終わりにパラパラとめくりながら1年を振り返るようになりました。すると忘れていた辛かったことなんかも思い出されてですね、あの時はしんどかったなとかですね、いろんなことをこう思うわけですね。もちろん嬉しいこともありますけれども、いろんなことがこうあるわけです。けれどもまたですね、同時にですね、不思議な形で思いがけない形でこう慰めが与えられる、不思議なですね、出会いが与えられたり、そういうことがですね、本当にこの日記を追っていくとですね、本当に不思議な出会いがあったり、慰めの言葉がかけられたり、その人との出会いによって新しい方向が見えてきたりとか、そういうことがですね、起こっていることにこう気づかされるようになりました。ある人がですね、人生っていうのはタペストリーの裏側だと言いました。 一見ぐちゃぐちゃの糸の絡みのように見えるけれども、表から見たら美しい模様になっているんだ。私たちは裏側からしか見えないけれども、全てがですね、折り合わされて神様のご計画が進んでいる。まあ、拙い私の日記でありますけれども、その短い間を振り返りながらも何かそんなものを感じさせられました。クリスマスを迎えるこの時期は1年を終える時と重なります。2025年は皆さんにとってどんな1年だったでしょうか。中には思い出すこともつらい悲しいことを経験された方もいらっしゃると思います。けれども神様はあなたの人生に必ず共にいてくださって、何らかの形で慰めと励ましを与えてくださり、必ず守り導いてくださいます。会話桶の中の救い主、その恵みに感謝して、この一年をゆっくりと振り返りながら、新しい年に向かって希望を持って上を向いて歩んでいきたいと願います。お祈りいたしましょう。主なる神様、イエス・キリストのご降誕を心より感謝いたします。あなたはこの世界で弱く小さくされた人々のただ中に、また日々の生活の中で様々な課題と向き合って必死で生きている一人一人に、真っ先に救いの誕生を知らせてくださいました。私たち一人一人の誰にも見せることのできない心の解剖家の中を、あなたの光で満たしてくださいました。今心静かにこの一年を振り返りますとき、辛いことや悲しいこともありましたが、しかしいつもあなたが共にいてくださり、温かい慰めと励ましをさまざまな形で与えてくださいましたことを覚え感謝いたします。この教会はすべての人の馬小屋、会話桶です。一人でも多くの人がここであなたと出会い、ここをあなたの居場所として御言葉に触れ、救いの恵みに満たされますように、新しい年も共にここに集い、豊かな教会生活を歩んでいくことができますように、教会を、私たち一人一人を、御子イエスの宿るあなたの馬小屋、家畜小屋として用いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌263番、荒野の果てに。